こちらは川内放送局です。この放送局は既存に向けて村民ボランティアが共同して運営するラジオ局です。現在川内村は約700名ほどの既存人口になっております。これを震災前の人口3000名に戻すため、このラジオ局を開局しました。 FM 西東京スマイル FM 局のサテライトラジオ局として機能しております。また災害時には災害放送局として機能します。ただいまより川内村の今を放送します。
今からお届けするのは埼玉県朝霞市にある FM スマイルで放送中の魔法のランプと鬼太郎のわがままパラダイスの中で放送された2012年川内復興祭での収録の模様です。どうぞお聞きください。
はい、こんにちは。
こんばんはだね。
こんばんはだね。
日
常放送はこんばんはなんだけど、
そう、
今実はですね、我々はですね、はい、川内村というね、福島県の、はい、双葉郡川内村というところに来ています。
来ちゃってるんですね。
そこからの、はい、収録ということでね、現地での収録という形で放送していくことになりますね。
はい、
はい、こんな感じでね、いつもね、我々は夜、土曜日の夜7時ぐらいからね、はい、7時だね、7時から1時間番組を持ってるんですけども、ね、川内村の皆さん、はじめまして。はじめまして。さっきサンタ歌ったんで、
はじめまして。
こんにちは。こんばんはです。まあ、いいのね、今日こんにちはでね、収録ですからね。はい、
今日は8月の、13日ということで、うん、12日から14日まで、はい、こちらでイベントが開かれています、はい、川内村復興祭というものがね、開かれてるんですけども、はい、そんな中で、いろんなね、団体の方たちが集まって、はいはい、でかなり大きなイベントですね。この、そうですね、僕はこの街初めて来たんですけど、はい、普段の にぎわいがわからないので、うん、まあ、あくまでも想像ですが、相当なにぎわいだったんじゃないかと思っていますが、
そうですね、この広さ、はい、っていうのは大体東京ドームのなんとのぐらいですかね。大体20分の1ぐらい。
それを例えるかっていうのは、
例えられても 今日本の基準は東京ドームですから。
そう
ね、そうね、はい、そんな中でですね、うん、いろんな各団体ブースで、参加されているんですが、はい、うん、その中で、何人かの人にね、ちょっと何週間かにわたってですね、いろいろとこう聞いてみたものをね、皆さんにお送りしたいと思っているんですが、です、ね、はい、まず最初はですね、一般社団法人ミミックスラボ、ミミックスラボの、門脇敦さんに来ていただきました、
はい、
こんにちは、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
は
い、
まずですね、この門脇さんが、代表されている、一般
代表ではないんですね。はいはい、
うん、このミミックスラボっていうのはどういう活動されてるんですか。
はい、代表はですね、宮城教育大の村上隆准教授がされてるんですが、はい、アートを通してですね、まあ、震災後は震災復興に、はい、でもそもそも、まあ、震災以前からあってですね、特にプロジェクトアートという、ジャンルで、はい、まあ、アーティストが、まあ、街に出て行って、はい、まあ、アートの力で街づくりを行っていったり、あるいは教育ですとか、うん、あるいは、まあ、そうしたこう市民の力を作っていくような、はい、取り組み、はい、これを、まあ、地道に行っていたんですね。
なるほど。もう3月の11日よりも前からそういう活動をしていらしたってことですね、はい、なるほど、はい、
そうするとその震災前と震災後で活動の内容っていうのはやっぱ随分違ってきてるんですか。
まあ、基本的にはまあ同じだと思うんですね、結局その震災以前から取り組んでいたこと、これが、まあ、世間のニーズとして非常に高まってきて、で震災後はその仙台に拠点があるものですから、まあ外部からの受け入れ窓口になっていたと。特に震災直後は、まあ、市民キャビネットさんはじめ全国からの物資の窓口になって、はい、まあ、行政等が、まあ、たどり着けないような、例えばお寺ですとか、まあ、そうした小さな避難所などに、まあ、おにぎりを届けたり、まあ、その時にこの今収録を行っているこの翼号が大活躍をした、はいはい、そんな経緯があります。
なるほどね、はい、まあ、具体的に今いくつか挙げてもいただいたんですけども、その中で特にこう印象に残っていることっていうのはありますかね。こう要望とか、こういうことしてほしい
あ、なるほど。まあ、実はですね、その村上代表の方はもう根津のですね、まあ、不眠不休で取り組んでいたんですが、この私はですね、震災のあった日滋賀県にちょっとワークショップに行ってたもんですから、はいはいはい、なかなか仙台に戻れず、なるほど、で仙台に戻ってからもうなかなか電波とかですね、連絡がつかずに、
そうでしたよね、
で最初にこの村上さんの方からツイッターで仙台がこういう状況だっていうのを流してほしい、それが、まあ、私が最初に取り組んだ取り組みでした、うんうんうん、でそのツイッターっていうのはもう、例えばこのスーパーがやっと開いたぞとか、ここは点数制限なしで買えるぞとか、なるほど、そんなのをこうどんどんリツイートしていくような、で一方で、まあ、市民の方にとっては、仙台の方にとってはそういう身近な状況であるとともに、市民外の人にとっては、まあ、一方でこう仙台もこう壊滅的な状況にあるんじゃないかとかっていう、まあ、なんかそんな不安もあったわけですね、私も滋賀県で仙台あるいはこの宮城県のニュースを見たときに、これはもう戻ったら死体がゴロゴロしてるんじゃないかな、戻れるのかという状況だったんですけども、まあ、仙台市中心部に関してはもうすぐに復旧ができたものですから、まあ、そういう状況を外部に伝えるっていう意味もありました。
なるほどね。いわゆるよく地方のコミュニティね、そのラジオ放送局なんかが細かい情報をね、地元の細かい情報なんかをね、一生懸命こう流してっていう形で、いろんな役に立てるっていう話を聞くんですけども、そういうのとやっぱ似たような、役割を果たしたということになるわけですかね。
そうですね。で、まあ、まあ僕に関してはそうですけど、まあ、ミミックス全体としては、まあ、それまでこう仙台でバラバラに活動していたいろんな、まあ、例えば路上支援の団体ですとか、はいはいはい、障害者支援をしている団体、はい、まあ、十数この団体が、まあ、一つになって、はい、活動していく契機になっていたと、まあ、その中で、まあ、村上代表非常に顔が広かったので、仙台の窓口としてこのミミックスラボが、まあ、活躍していたと、
そんな経緯があります。なんか失ったものも大きいけれども、
ね、
まあ、そういうつながりがあったんだっていうことの確認にもなったわけですよね、
まあ、それこそね、そういう震災のおかげなわけじゃないんだけども、そういうことでまた新たなルートとか新たなね、いろんな今までと違うものっていうのが生まれてくるっていうね、まあ、ちょっと皮肉ですけどもね、でも、まあ、結局そういうことによっていろんなものがこうやっぱ少しずつ動いていく原動力になったっていうことは間違いないわけですよね。
そうなんですね。その結局震災以前から行っていたこと自体は同じっていうのは、はいはい、結局その東北が持っていた問題点っていうのがあるんですね、はい、例えば過疎化であるとか、商店街のシャッター化であるとか、まあ、もう郊外化ですね、そういったものに関してなんかこう全近代的なといいますか封建的な社会に戻るんではない、何か新しいコミュニティ作りができないか、そういう取り組みではあったんですね。それがまあ皮肉にも加速してしまう結果になったというか、具体的にはですね、やっぱり仮設住宅が仙台、まあ、最大の、まあ、仙台最大といっても233戸なんですが、はい、まあ、石巻とか行きますと、まあ、1000戸とかの仮設があるので、まあ、ね、基本的には小さいんですが、そこでその毎月、おしるこカフェというカフェを開いて、はい、まあ、これが1月から、まあ、延々と継続してますので、もう先月、まあ、半年ぐらい経つとですね、やっぱり仮設の方も こちらの本気度が分かってくるというか、まあ、単に一過性のイベント的なこう支援じゃないんだな、毎月来るんだと分かって、非常にその本気のやり取りとか、そういうのが行われてきたり、こう悩みの相談が行われてきたりとか、まあ、そういう、こう我々が震災以前からやりたいなと思っていたことが、まあ、くしくもこう実現してしまっているというか、まあ、そんな状況ですね。
なるほどね。だからこう本音をぶつける場所っていうのがだんだんね、こうどこなのかっていうのが見えてくるわけですね。その半年ぐらい経ってくるとね、
それはそうでしょうね。
やっぱりね、我々はやっぱ想像がつかないんですけど、やっぱそういう時に、どこに頼ったらいいかっていうところからはまず不安があるじゃないですか。でそういうものが至るところにこうあるんだよっていうことがやっぱり一般的にね、あまり知られてないっていう現実があるわけですよね。そういう中で、そういう存在を、まあ、やっぱりみんなにこう分かってもらう、
そうですね、
そういう存在がここにあるんだよっていうことをね、こう知ってもらうっていうね、そういう働きは大切で ですよね、やっぱりね。
今ちょっと収録前に門脇さんからお話いただいたんですけれども、あの桜の植樹ですか、
はい、はい、
そうですね、
なんかしたということで、
ミミックスラボと、はい、それからあの桜 3.11 実行委員会というところで、はい、まあ、共催してるんですが、うん、今あの桜の木をですね、はい、東北、まあ、福島、宮城、岩手、青森の4県でこう植えていこうと、はい、でまあ、桜を植樹するプロジェクトはあの他にもたくさん、うん、ウェブ等を見ると出てくるんですが、はい、まあ、我々のプロジェクトの特色としては、うん、津波が来た際のとりあえず小中学校に、桜の木を植えていこう、それも、まあ、1000年持つためにですね、いわゆるソメイヨシノとかではなくて、はいはい、江戸彼岸というのを植えています。これは1000年の樹齢を、確認されている桜なので、まあ、大切に育てればですね、1000年に一度の津波の時にも、まあ、そこまで逃げればいい、うん、それもこの小中学校ですと、まあ、継承されていくというか、卒業生がまた次の卒業生にそれを伝えることによって、ここまで逃げればいいんだよと、まあ、そういった、まあですね、緊急事態の時の逃げるラインにセーフティーラインになるんじゃないか、うん、で、今年の3月に始まって、はい、宮城そして岩手、うん、そしてですね10月下旬にはあのいわきで の開催が予定されています。
はい、いわきって言っても隣の、
はい、こちら福島県いわき市、
ね、そうですね、
はい、素晴らしいですね。なんか、まあ、その、まあ、セーフティーラインという話でしたけれども、そこにまあそこの桜まで逃げれば大丈夫だよっていう、うん、まあね、
目印があるわけ、ね、
そうですよ ね、 ね、そういうこと
なんだという時のね、
それも一歩ですね。
うん、我々やっぱこう来てみてね、やっぱ自然がたくさんあるとやっぱ感じるわけですよ。埼玉から来るとものすごい自然が豊富だと思うんだけども、やっぱり人工的な部分、自然に本当にあった自然と人工的な部分とかこうそこにこう混ざってるんでしょうけども、まあ仮にね人工的な部分であってもそういう部分をね、自然をたくさん残していく、そういう、まあ、今みたいに目印という形で残していくっていう一つの面白いアイデアですよね。そういう あそこの山まで逃げればとか、あの竹やぶに逃げ込めば大丈夫って昔そういうねありましたけど、そういうのみたいないっぱい一個できると、やっぱりいざとなったらここではここね、ここにいる時にはここっていうのがね、いっぱいあるといいですよね。
はい、そしてまたですね、目印あるいは記憶という意味で言えば、はい、メモリアルプロジェクトというのも行っています。それは今収録しているところの右手会場に、ねじ曲がった標識がたくさん置いてあるんですが、あります、はい、あれはですね津波の、まあ、力によってあのような形になったものです。
皆さん本当恐ろしいですよ、ものすごいもう変わり果てた姿ですね、うん、
はい、かなりの状態ですよね、
道路標識ですけれども、
うん、その村上代表がですね被災地、まあ、もう直後に入って、悲惨な状態を見てで即座に、まあ、支援の窓口になったわけですが、はい、はい、震災から1ヶ月2ヶ月と経つにつれて、うん、もう瓦礫はすぐに、まあまあ、今も残っているところもたくさんありますが、はい、一方でこうどんどん撤去されていく、うん、でそれはまあ喜ばしいことではあるんですが、うん、うん、やはり写真とかですね、はい、口伝えだけでなく物としてのインパクトというか、はい、まあ、そういう大事なですね伝えていくべき震災の記憶、これを物として残していかなくてはいけないんじゃないか。
確かにね、確かにやっぱりもう目で見て一目瞭然だからね。
そうやっぱり一目で見てもその恐ろしさはこれもうズドンとねきますよね。うん、
まあ、それこそね、はい、これを一目見たから全てが変わるわけでもないんですけど、こういうことを繰り返していく、積み重ねていくっていう時間とともにね、それがやっぱり一番大事なことだし、続けていくっていうね、でもそれが一番実は本当に大変なことで、続けられるならねどんなものでも続くんですけどね、そこですよね。だからその辺の、まあ、エネルギーとか動力源になるものをね、やっぱり我々はこれからも期待していきたいと思っているわけです。
そうですね、まあ、でも一緒に、ね、はい、動かないといけないですね。
はい、はい、そんなわけでね今日はですね、はい、一般社団法人 ミミックスラボの、門脇篤さんにね来ていてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
生まれてきたんだ、何を恐れにくんで未来を傷つけるの。You can. 一人の と気づく。